オスタイルポッドキャスト、
ダイアンツァです。
ユースケです。
毎週土曜日8時半から放送中、 TBS ラジオダイアンの東京スタイルポッドキャストです。
お願いします。
お願いします、
ということで、
はい、
今週のメッセージテーマは、2000年代名作邦画ということで、はい、前回が90年代の、名作邦画ということで、はい、今回が2000年代、皆さんおすすめの2000年代の邦画を募集いたしました、はい、兵庫県の盆栽ギタリストさん、私のおすすめ2000年代邦画は2007年公開の送り人です。主人公を演じるのはもっくんこと、元木正弘さん、音楽団の解散からチェロ奏者という職を失い、地元で求人を見つけて始めたのは農鑑士という仕事、仕事で様々な経験をしていく一方で、農鑑士という職に就いたことは妻にも言い出せず、葛藤の日々が続きます。農鑑士として成長していく主人公、もっくんに大変心打たれる映画です。職業に、稀薦なしという言葉がぴったりの、この映画おすすめなので、ぜひご覧ください。
なるほど。
なんか賞取ったよね、送り人って。
バロンドールちゃんの、バロンドールちゃんはあの
バロンドールサッカーやで、ね、すごいやん、めちゃくちゃすごいよ。もっと言われんと、なんか映画でバロンドール撮ったらしいで。え？
あのカンヌじゃなくて、
メッシー、クリスチャン・ロナウド、モックンでメッシーとかっておかしいやん。
あのカンヌじゃなくてさ、ベネチア国際とか撮ってんかったっけ？
これって 何賞やったっけ？映画なんかいろいろあるやん。
金獅子賞みたいな。
映画自体が撮ったのか、監督が撮ったのか、
モック
ンが撮ったのか、
映画じゃない、金熊賞みたいなのあるやん、なんか映画の
フックンが撮った、フックンが撮った、
フックンは撮らへんよ。フックンは撮らへんよ。
アロハ賞、アロハ賞みたいな。
何やねんアロハ賞って。ベストジーニストみたいな感じで、
なんか、
アロアニストみたいな、
そういうの。ホワイトメガネ、ホワイトメガネ賞、
なぎらけいちさんとフックンと並んでメガネ、
これだから
ホワイトメガネ賞ってね。
送り人はなんかそれ賞を取ってすごい話題、
なんか所作が綺麗と思
って、そうだから大変よ、
もくの
な、
なんとも言う、
ベストの代わりに何もかも脱ぎじらしで、なんかこの何もかもねえねすごいな、送り人、はい、これ2007年、
見てない、見たことない、
俺も見たことない、でもなんか知ってる、
知ってる、めちゃくちゃ知ってる、
賞取ったから、京都府のユンチャキンさん、私の思い出の2000年代邦画は世界の中心で愛を叫ぶです。
ドラマ
版は綾瀬はるかさんでしたが、映画版の長澤まさみさんの演技もまた違った色が出ていて忘れられない映画です。
はいはい、これどっちが先やったっけ、映画が先やったっけ、
映画ちゃう、
映画先や
な、
大変です
よ、どうやったっけ、
映画先、映画
ちゃうかな、
映画やな、
これ映画は長澤まさみさんと森山未来、
そうやそうやそうやそうや、でドラマが綾瀬はるかさんとあのヒゲの人、
山田孝之、
ね、そうヒゲの人って見てない、
俺は見てない、
やっぱこのくらいの映画一番さ、俺らもう芸人としてさ、もうめちゃくちゃめちゃくちゃ頑張ってたけど、ほんまに、
いやいや一番時間あったと劇場しか出てへんかった夕方から
一番芸人同士で遊んでてさ、
そうやな、
なんかカラオケ行ったりさ、まあ、コンパ行ったりみたいな時期、映画なんか見てへんかった、
世界の中心に、
はい、そ
う、いやお前がこれやろうって言い出して
ようよう考えたらそうやわ、
でもこれもめちゃくちゃ話題になってな、知ってる、知ってる、世界中、
そうそう、世界中な、
な、
森山未来さん、
そう、なんかあれを覚えてるよ、ね、なんか原付みたいなの2人、スクーターみたいななんか乗ってんかった、2人乗りして、ポスターみたいな、
ああそうやったっけ、
うん、原付、
原付なんや、
なんか原付みたいなの、スクーターみたいなの2人で2人乗りして、
ビッグスクータービ
ッグスクーターちゃう、あんま感情移入できへんやろビッグスクーター乗ってたなんかそんなんはあったな、
覚えてるわ、
ああそう
あこれか、
ね、
ああ生活中や、
これは
いい、
すごい話題になりました、
誰か助けてくださいって
、
空港のとこでな、誰か助けてください、ユラフォーエーバー、
ああそうか、その
そうやね、
あれ誰、平井堅さん、
平井堅さん、
ああなるほどね、なるほど、
そういう映画です、
どういう映画や。薄すぎるよ。京都府のチキンライスのオムライスさん。私の2000年代の名作映画は容疑者 X の献身です。
ああもう
ラジオでも何度か話題に出てきて、はい、いますが、東野圭吾さん原作のガリレオシリーズの映画です。
はい、
福山雅治さん、柴崎幸さん、堤真一さん、松雪泰子さんなど、はい、とても豪華な俳優さんが数多く出演されています。何度見ても完璧なトリックで、うん、本当に素敵な映画です。柴崎幸さんが歌うエンディング曲の最愛もとてもいい歌です。
もうね、もうこれはもう名作よ、
うん、
容疑者 X の個人最高ね。ガリレオシリーズの中でも俺はもう最
新やね。変ね、容疑者 X の更新。ね、薄なんねんって、なんかしょぼなんねん。なんで最後更新すんねん。
ね、
容疑者 X の更新って。
検診、ね、映画も見てますし、本も読みました。
容疑者 X の検診。
はい、トリックが見事で、俺もう本を読んでる、映画も見たいけど、本を読んでるから、トリックの、うん、入れ方がすごかったよ、本の中での。
あ、
読んだでしょ。読んだ。で、その本の中でそのトリックの入れ方がすっごい、トリック中がその場面の見せ方めっちゃすごくて、どうすんのかなと思って、見事でしたよ、個人。
どういうこと？あ、映画ではどう見せるのかな
と。そう。だから、それ、あの場面をどうするのかなっていう、もうそすごいね、
うん、どちなみに
確信をついたところを、うん、もう全然言うてもいいと思うけど、うん、なんかその、いつも、その、公園にいる何人か、うん、その、うん、ホームレスの人の青色の帽子をかぶったやつ、うん、黒色みたいな感じ、うん、何回か場面出てくるね、うんうん、であるシーンだけそれ一個なくなってんのよ、
うん、
結局そういうことが
映画では
そう、うん、いや本ではね、
本では
そのなくなってんのよ、
うん、
後々気づいたらそれが言うたらさ、
うん、
そのトリックでうまいこと絡んでるわけよ、
うん、
それを映画でどうやるんかなみたいなさ、
うん、
いるなって思って、これがおもろかったんや。
容疑者 X の
件、堤真一さんがめっちゃよかった、
最後めちゃくちゃ泣くシーンね、わめきながら泣くシーン、
泣いてた、言うなみたいなさ、
うん、松井康子さんにな、
最高でした。
容疑者、
読んだ、
容疑者、俺ノブさんに本借りてん、容疑者 X の献身、これめちゃくちゃおもろいから面白かった、
うん、どこまで読んだ、
面白い、弁当屋さん行くシーンかな、
1ページ目や1ページ目やんけそれよ。
ほんで、でもそれは本はそこでしか読んでない、ほんまに。でも、映画で見た俺、
ああ、うん、おもろかったやろ、
しかも何回か見てる、テレビでもやってて、
名作やからな、
ぜひ見てほしい。容疑者 X の
名作、
容疑者 X の献身です、更新でございます。大阪府のプリケツマドンナさん。私の好きな2000年代邦画は硫黄島からの手紙です。クリント・イーストウッド監督の作品で、硫黄島の戦いを日本兵の視点で描いた映画です。同じ戦いをアメリカ人の視点で描いた父親たちの星条旗という姉妹作品もあります。父親たちの星条旗では、得体の知れない恐怖とされていた日本兵たちが、硫黄島からの手紙では普通の人間として描かれており、日本人もアメリカ人も同じ人間ということを分かりやすく受け取ることができる作品でした。
めちゃくちゃ良かった。
渡辺謙さんや二宮和也さんの演技も素晴らしく、何度も繰り返し見ている映画です。
でもこれは邦画に入るんかな。
ああまあね、でもまあまああれちゃう、
どうかな、
まあまあ、
クリント・イーストウッドでしょこれは。
クリント・イーストウッド監督、
これ微妙なとこですよ。
まあまあまあ、
真偽ですよ、
うん、
名作では名作であることは間違いないけど、
うん、まあ一応邦画っていうカテゴリーに入ってるみたいよ、
うん、あそうな
ん、うん、
調べてくれたんですよ、
それ調べた、これほんまにほなら出てきた、硫黄島からの手紙は邦画です
AI、
そこにたどり着いた
から AI みたいなの聞いた見た、
クリント・イーストウッド見てない、
見てるよ、あの人歌舞伎俳優のさ、何だっけ、
獅童さん、
あ中村獅童さんが、
うん、
もうやっぱり役やね、
うん、
それ見事に演じてやったな、ほんま、
まあだからクリント・イーストウ
ッド、むちゃくちゃ情けないこともすんねん、 中村獅童さん、めちゃくちゃもう下に対してめっちゃ厳しいけど、もう本人玉砕やみたいなこと言った時な、ちょっと情けない、うん、とこ見せたりするの、それがな、もうよっとやったほんま。
このだから姉妹作品の、
父親たちの
成長期、
うん、それは見てない。あ、それ見たはずよ。
だからちょっと、視点を変えて、
そうやな、日本側とアメリカ側っていう、名作です。クリント・イーストウッド、最高の作品ですよ。
いいよね。へこいた誰か。細いへこいってない。なんかプーンっていう。
そんな作品紹介
して。こんな時に。
平和こかへんよ。
やめてな。
や
め。平和。
平和こかへんよ。
こんな。大阪府の平和こいてないと信じて。大阪府の気づいたらスキッパさん。僕がおすすめする2000年代の邦画はパッチギです。
もう最高やん。舞台は
1970年代初めの京都。日本の高校生と朝鮮の高校生との物語。重く なりがちなテーマをうまくエンターテインメントにしていて最高です。クライマックスにつれて胸が熱くなること間違いなしです。
僕は見たよね。オーディションも受けたもん。
あ、なんか。
受けたよ、俺ら。
なんかベースの時の。
そう。
うん、
ね、マッチってもっとど真剣に受けたらよかったと思ったもん。ほんまに。映画見た後。
これだから。
名作すぎるやん。
サージエリカさん、
そう
ほんで塩谷俊さん、
そんなんかみんなめちゃくちゃなってるけど、
塩谷俊さんの
泣きながら会見
者、そうそう、会見者に泣きながら会見でおなじみ、うん、塩谷俊さん、うん、だからあの時はまだその前ね、
うん、
泣きながら会見の前です。
そうそう、後でできるかそれ。
だからこそ選ばれたというか
名作
パッチギね。
マジで面白い、ほんまに面白い映画ですよ。見てへんで見た方がいいもん。
そうやね。
うん。
パチギ。俺パチギってあれなんか結構ごっちゃなんね。
岸和田少年。
うん。
ゴー。おー。
あの人誰やったっけ。
久保塚さん。
久保塚さん。なんかそれはすげえ一緒なんだよな。
で、
パチギね。塩谷俊さんの方。
塩
谷。俺それで覚えてる。塩谷俊さんの方と久保塚さんの方。
どんな覚え方。
あんなことするから塩谷俊さん。東京都のラブストーリーは筑前煮さん。私が今回おすすめする2000年代邦画は千と千尋の神隠しです。日本人なら見たことない人はいないのではないでしょうか。最初にこの映画を見た時は衝撃的で、幼き頃ながら、少したじろいだのを覚えています。自分の両親が舞台になるなんて怖すぎました。でも深いストーリー性があり、ハクとの出会いや顔なし、湯婆婆などの一人一人の登場人物の人間性も本当に素晴らしく、人間の欲や愛情についていろいろと考えさせられる映画でした。何度見ても感動し、年を重ねるごとに感じ方も変わるのは面白いなと思う映画です。
なるほどね。
あんな複雑なストーリーを考えられる宮崎駿監督、すごすぎ。
確かに千と千尋、まあ名作。見た、
見てる見てる。
あ、
これあれやったっけ、これがまだ1位なんやったっけ、
日本の映画、
映画のなんか動員みたいな、なんか、
え、そうなん、もうなんかあれ抜いたやんか、あれ、あれ何だっけ、君の名は
が抜いてんだっけ、
なんか君の抜いたはずよ、
その
君の名は1位ちゃうこと
ずっとなんかそれまでじゃあ千と千尋やったんちゃう、
あ、
なんかすごい、
でも今はもう君の名やからさ、
鬼滅みたいです
ね。鬼滅の刃。
鬼滅なんですね。これはだから、なんで俺ここで、まあそれまでもすごかったけど、千と千尋で大爆発したんやろうと思うね。それまでも別にすごかった。
振りかぶってたし、振り聞いてたし。
千と千尋って多分2000年ぐらいじゃなかった。
そうやな、それぐらいな。
2001年やろ、うん。それまでにも散々あったやん。
あったあった。
宮崎駿監督が。
うん、
それがここで
なんか。その前が物のけ見えたはずやねん。
ま、もののけ姫は97年やからな。
もののけ姫、千と千尋。
千と千尋。
ほんで、あれやわ、ハウル。
ああ、
うん。につながっていくはずやねん。
ちょっとね、これはでももう、いまだに、すごいっていう。
まあ、人気。
千と千尋の神隠し。
うん、面白い。
まあ、いろんななんか、
要素が入ってる、
ね、宮崎駿監督の今までのなんかいろんな培ってきたものとか、
うん、入ってる、
宮崎駿監督のこの
世界観ね、
なんか生き様みたいなのがね、僕は見てて感じました。
何やねん、
偉そうに。 ということで、
いいな、
千と千尋の神隠しでございます。
次何する？
ね、
ドラマ、
まあでもこう来てるから、うん、みんながあれでもみんなが大好きなおせちの具は何ですか？
すごい変わるよ
2000年代
2000年代おせちの具、時代で変わらへんよ、具なんて。な、何千年続いてるもんね。まあでもちょっと一回変える、ちょっともうドラマ映画ちょっとさ、ね、もう
お正月どう過ごしましたかみたいな。
そうやな、シンプルにしましょうか。
次回はもう新年になるので、うん、そうやな、こんなお正月過ごしました、
それでいこう、新年一発目やし、
こういうお正月で毎年こうですとか、
ああええな、
好き
に行
ってますみたいな、まあ、帰省しましたでもいいし、あの旅行行きましたでもいいし、うん、友達と会いました、同級生と、いろんな、皆さんのお正月の過ごし方を送ってきてください、はい、それではポッドキャスト限定コーナーに行きましょう、うん、マニーマウント、僕が津田に行った思い出のマーニー見てないののように、はい、津田さんをイラッとさせてください、はい、津田さんのお手元にマウントを取るなボタンでイラつき度合いを判定してもらいます、はい、こちら大阪府のエチエケットブラシさん、うん、焼肉屋ってジョジョ園以外にあるん？
マウント取るな！ちょっとこれ壊れたから休憩やってる俺。
いやいや、そ別にそれいらんよ。
大丈夫。それ安いね、焦らんとやっていつも通り、実際いつも通りやってくれ。
焦ってへんね。
大丈夫から。
いやいや。
いけるいける。いいの呼んでくれ。実際
これがあるか。
俺いけるか。
これが出へんから先に涙目になってた。大丈夫大丈夫。口で。
出さすぎ
る。口で言って。
任しといてくれ、何を言うかだけちょっと忘れてます。
京都府のちくちくのちくわぶさん、うん、今日の信号ずっと青、
あマウント取るな俺やな。
まあまあな、
マウントになってないもん。
でもちょっと何やろ、
あるし
どういう意味ってなるやん。そのでも なんかちょっとちょっと生きてきてんのは分かるやん。
あ、まあそうやな、生きてるんかな。嬉しさを言ってくれてるだけ。
なんかちょっとこっちにかましてきてんの分かるよね。
全然かまして
今日の信号ずっと青。
それ何だ
よ。なんかこっちかましてきてんなって。
言い方ちゃう。今日の信号ずっと青。
ええー、今日の信号ずっと青。
そういう言い方やねんっていう。
ちょっと言いやそうに。赤の方が良かったみたいな言い方だね。ちょっとかましてきてるやん、こいつ。沖縄県の近未来ソーセージさん。なんかライオン触りたいわ。
いやいらんことすなやで。
でもこれもちょっと俺別に触れるで、俺触れるで、俺触れるでって言ってきてるで絶対。
そういうこと、
なんかライオンこれで見たけどめっちゃ怖いよなとか言ったら分かるやん。でもなんか急にやで、なんかちょっとライオン触りたいわ。
幼稚園生や。
だったらこいつ何かましてきてんねん。
いや、なんでかますことになるんです
よ。って思うよね。徳島県の名探偵ごめんさん、もうラブホが家みたいなもんですわ。
マウント取るな。
俺はな、
これマウント取っとるな、
これは確かにな。
いや、それ家やし。
大阪府の林丸さん、私さパンクブーブーの哲夫さんとお尻の大きさ一緒やった。
何送ってきてんねん。
これでもマウントじゃない。
どういうマウントやねん。
おっきいでって私おっきいでって言ってる。なんかちょっと俺やったらこいつ何かましてきた
もん。なんでそうなんねん。
続いても林丸さん大阪府、金谷が、あ、ごめん、北王子金谷がさ。
金谷がさっつって。マウント取るな。
俺はな、
確かにな、
金谷が、あ、ごめん、北王子金谷がさ。いや、これさ、金谷が、あ、ごめん、北王子金谷さんがさ、
そうやな、
分かるけど、次も呼び捨てやから。
北王子金谷さんは呼び捨てできるわけないからな。
北王子金谷さんね、
何に金谷って。
以上となっております。では続いて、はこちらです。扉の開け閉め、津田さんがスズメの戸締まりを扉の開け閉めと間違えたように絶妙な言い間違いを送ってください。 僕と津田がクイズ形式で交互に出題します。
俺からいくで、
うん、
兵庫県盆栽ギタリスト、いつキャッチボール、
いつキャッチボール、
うん、
いつキャッチボール、
いつキャッチボール、
ね、何それ、
これすごいいいと思うけどな。いつキャッチボール、人の名前、
人の名前、
うん、いつキャッチボール、
いつ、え、その名前と同じように言って
る、いいか答えてくれ
その名前と同じように言ってみて、
うん、いつキャッチボール、
いつキャッチボール、
うん、
それじゃあ五郎ってこと
や、五郎やな、
いつキャッチボール誰
いるやん、いつキャッチボール、
いつキャッチボール、
いつキャッチボールさん、
いつキャッチボールさん、え、分からん、
マジで、
うん、もうちょいヒントちょうだい、芸人さん、
大きいですね、いつキャッチボールさん、
大きいですね、
すごい、ブルブルの唇してる、
オール巨人さんオール巨人さん、
あ、違う違う、いつキャッチボール、みんなもう分かってるよ、
いつキャッチボール、大きいですね、
大きい、
や、役者さん、芸人さん、
あ、すごい綺麗、綺麗、すごい、わ、
え、綺麗、女の人、
すごい、
女性、
徳光さんの、
ああ、
親戚、
ミッツさんミッツマングローブさん、
めちゃくちゃヒントだ、いつキャッチボール、
全然分からん、
いやでもこれ、これゴロええと思うけどな、
いつキャッチボール、これめっちゃ簡単やで、大阪府のエチエケットブラシ、ギャロップギャロップ、
スマップスマップ
正解、はい、
ちゃんとピンポンやってくれよ
これはでも簡単やな
あるか、ギャロップギャロップ行くよ、俺徳島県のメーターでごめんさん、ほぼ吹雪
もっと吹雪、
あ、ちゃう、正解、
これだからややこしい、これ
どっちやねん、
ボタンとあれが違うから、うん、東京都の三姉妹の父さん、
うん、
なんだ罪は、
え、なんだ君はやん、君の名は、あ、そういうことか、
君の名はな、
OK、 いくよ、大阪府のキジちゃん35、棚の上のプリン、
これでしょ
それは腹の上のプリンそれは腹の上のプリン、フライデーの
棚の上のプリン、棚の上のプリン、
うん、だからもう映画や、
棚の上の、崖の上のポニ
ー、お
ー、棚の上のプリン、
すごいこれ苦手やな、お前、
棚の上のプリンなんかちょっとちゃうな京都府の隣の式部さん、シリカッタイ、
シリカッタイ、シリカッタイ、
シリカッタイ、
シリカッタイ、
うん、
シリカッタイ、それはもう似てる、シリカッタイ
似てる、あの両方入ってるんちゃうかな、あのゴロもやし、
シリカッタイ、
なんか意味合い、なんかちょっと変えた意味合いも、
シリカッタイ、
うん、シリカッタイ、シリカッタイ、
キャッツカッチン違う、正解正解
正解
なるほど、よう出たな、
シリカッタイ、シリカッタイ、シリカッタイ、ケツカッチン
よう出たやろ、
以上です、
okay。
来週も、はい、来週はないんか、
あ、来週
次も、どしどし送ってきてください、
宛先です、メールアドレスは ts@tbs.co.jp ts@tbs.co.jp、 懸命にコーナー名を書いてどんどん送ってきてください、読まれた方全員に東京スタイルステッカーを差し上げますので、名前と住所もお忘れなく、
お願いします、
ダイヤの東京スタイルは TBS ラジオで毎週土曜日8時半から放送しています、ぜひ聞いてください、
ありがとうございました。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。